もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
42です。
42歳。結婚してます？
離婚しました。
何年前ですか、離婚は？
6年前です。
6年前。原因は何だったんですか？
夫の暴力でしたね。
あ、夫の暴力ですか。
はい。はい
はい、お子さんはその時？
娘がいて、長女が今16歳で、
ええ、
長男が11歳の2人の子がいます。
で、この16歳と11歳の子はあなたと今一緒に住んでるのね。
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
私が、
はい、
うつ病の一種の病気なんですけど、
はい、
身体化表現障害っていう病気で、
はい、
体に出ちゃう病気なんです、
はいはいはい、
頭痛とか吐き気とか。
はい、そうですね、はい、
はい、でそれが日常毎日なので、仕事ができないで今生活保護を受けて、
仕事ができないっていうことは、もうとにかく朝起きたら起き上がる元気もないという、そういうようなこと？
そうですね、寝てる間も気持ち悪くなって、うってなって起きちゃったりとか、家事とかができないので、
はい、
子供がやっぱり不安定になり。
子供が不安定というのは具体的に言うとどういうことですか？
長女は女の子なので、うん、やっぱり小学校から不登校になってしまって、中学校も半分の1行ったかなっていう。
あ、不登校といっても完全な不登校じゃなくて、
はい、行ってみたり
行ってみたり行ってみなかったり、はい、ということね。
はい、はいはい、で一応高校は進学できたんですけども、
はい、
やはりちょっと友人関係がうまくいかず、
はい、
暴行事件の被害に遭ってしまって、で退学をして、今度定時制を受けるんですけども、
はい、
娘の心もやっぱり傷ついていて、
うん、
で下の子が今度は小学校5年生なんですけども、
はい、
やっぱりこういう環境にいるとうつがうつるというか、家庭の中がやっぱり空気が悪いので。
はい、そうでしょうね。
はい、なので下の子も学校行ったり行かなかったりっていう状態で。
ということは小学校6年生だけども、半分ぐらい学校行って半分ぐらい学校行かないんですか？
はい、なので私がこんな状態なので、
うん、
とにかく子供をちょっと幸せになってほしいので、どうしていいかわからなくて。
はい、
そうだ、
はい、
はい、
そして今日のあなたのホスト相談というのは、6年前にそういう夫の暴力で別れて今こういう状態、
はい、
私はどうしたらいいんでしょうかっていうことですか？
そうですね、病気を抱えながらなるべく普通のというか、きちんとしたお母さんに近づけるにはどういうふうな心がけしたらいいかなと。
あ、あなた自身がどうしたらいいかということ？
はい、そうです。
はい、わかりました。
はい、
今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので、はい、伺ってみたいと思います。
は
い、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今伺っていてね、
はい、
最初はですね、
はい、
どんな生活状態かと思ったんです。はい、相当ですよ。カーテンは閉めっぱなし、
はいはい、
ベッドもそのまんま、
はい、
お洗濯も嫌い、それから台所のシンクにもお茶碗が置きっぱなし、
はい、
でバタバタとお母さん行ってきます行く、
はい、
お母さんあ疲れちゃった、お風呂も食事の時間もバラバラっていうふうに私は想像したんです。
合ってます？
合ってますか？
はい、
やっぱりこれはそうなの？
そうですダメなんです。であ
なたお声も明るいですよ、すごく。
ありがとうございます。
打つと思えないんだけど。
よく言われるんですけども、
うん、
実は電話を今する前も、下痢しちゃってる状態で。
はい、私はその時思ったのは、お母さん、はい、こんなに病気なのって今騒いでますね。
はい、
なんか根が明るいんですよ、あなた。
多分伝わらないと思うんです。電話とかだと、やっぱりこう、わかんないんです。勝手に体が痛くなるので。
うん。ということは、私はね、ここだけ一つ言いますけども、お子さんは、お母さんが病気であっても、
はい。
お母さんの一言で、子供は、いいわ、これで行こうってなるんですね。
はい。
それは朝、背中叩いて、痛いしゃいっての一つなのね。
はい。
今日ね、はい、白いご飯にね、何がいいかしらね、はい、あなた何食べてるの、いつも白いご飯で。
ふりかけです。
あ、ふりかけ。ふりかけだとね、はい、こう食べれば美味しいよって言うんでね、はい、あること一つをね、楽しみに捉えたお母さんは一つだけです。
はい。
その子供は、ぐっちゃぐちゃのお母さんでも、
はい。
明るさがあった子供ってのは、
はい。
どっか寂しいですよ。心はないからお母さんの。でも、このお母さんを捨てることはできないんですね、子供は。そうすると、私が強くならなくちゃいけないと思うんですよね、私が。ですから最初の答えなんですけども、こんな状態で私はこの子をどう育ったらいいんだろうかって言ってましたね。
はい。
もうその明るい声、
はい、
お母さん今日変な夢見てね、頭いろんな蝶々を飛んでるしね、はい、ダメなんだけど、でも頑張って行ってきてって言うとね、子供はね、分かったって行くんです。
はい。
でももう疲れたから向こう行ってってやってしまうと、はい、子供は嫌だなと思うんですよ。
ああ。
でもお母さんが例えばですよ、はい、あなたが怠け者でね、もう鬱ですから育ると思いますけども、はい、怠け者って言葉はちょっと語弊あるかもしれませんけど、あなたがベッドにいても、
はい、
帰ってきた時にもうほっと鼻を起きてね、はい、おかえりって言ってまた寝ても違うんです、子供は。
あ、はい。
それはね、その時にどっか格の部分が、はい、お母さんは体調悪いけれども、
はい、
必ずどんなことがあっても笑顔がなくてもね、
はい、
おかえりって言ってくれた、両手で差し伸ばしてくれるってことが子供にとっての愛なんです。
あ、はい。
あのね、
はい、
今の方ってコミュニケーションって言うとね、はい、なんかとても綺麗な話をね、美人でよく喋ることとか、
はい、
お料理いっぱいとか言いますけども、はい、その親子関係で一番大事なものなんですね。あなたの場合には、はい、もしその症状が本当であるならば、体調が悪い悪いは言わないでほしいんです。見てわかるから。
体調悪いって言っちゃいけない。
うん、体調が悪いっていうのは困るんです。
はい。
子供は、どんなことがあっても、お母さんが体調悪くても云々でも、
はい、
あなたが太陽であれば、太陽っていうのはいつも無理して笑顔じゃないんです。
はい、は
い、私だけ、はい、僕にだけ向けるたった一つの言葉なんですね、笑顔とか。
あ、はい。
それが、
はい、
言葉のない愛のコミュニケーション。
あ、
私もあの祖母がいつも言ったのはね、子供が幸せになってほしいって、
はいはい、
どうしたら幸せになれるのって、お金はないしね、
うん、
祖母が、はい、あるじゃない、その生まれたその子に向ける一つを言葉を覚えなさいって。
はい。
で、私子供に頭が痛くても痛いと言わないです。
あ、
頭の中に蜂が飛んでるんだって言うと、子供が、え、蜂がってそうブンブン飛んでるのって言うとね、どうしようとか、はい、もうちょっと待ってねと、うんって言うんですね。
あ、
だから一つだけ私は長女の方には、
うん、
はい、お母さんもっと頑張って生きるねって言うとね、はい、うん、お母さんも一緒に生きようってなんだ、そうだね、あとは、出かけるときですね。
はい。
行ってらっしゃいです。
行ってらっしゃいです。
それ言ってんね。で、はい、次に聞きたいのは、あなた、はい、ご主人様と別れる前には、この症状はありました？は
い、この症状ありました。長女を産んでから、産後うつみたいな感じになって、うん、それ一旦治ったんです。
その時に、すごく夫に対する不満がなかったときに、
はい、
蕁麻疹とかゆみは出ませんでした？
あ、出ました。
そうでしょ？
はい。
うん。それは、
はい、
もしかしたら寂しさとか、
ああ、ありますね、
夫にもうまくコミュニケーションできない、不満がある、うん、いろんなことがあって、蕁麻疹が全部出るということは無理してるんですね、生きることに。
はい。
で言いながら手抜きもすごく3日続かないんです、同じことが。きついけど
続きません。
続かないでしょ、
はい、
何でもないことも続かないでしょ。
そう、続きませんね。はい、
そうなんです。それはやってる最中に、
はいはい、
すぐに効果が出るか出ないか見ちゃうんです。
あ、そうですね、はい、
ね、でね、はい、あなたにね、
はい、
これだけは言っておきたいのは、今は環境を今更変えられないんですね、
はい、
このお子さん大きくなるまでは、
はい、
まずあなた自身がいろんな症状や病気を持って、はい、おられるでしょう、
はい、
だけれども、
はい、
それを子供に見せて、
はい、
教えて、
はい、
子供は幸せであるわけないですよね。
そうです、はい。
ですから今日からですね、長男の方とお嬢さんに、
はいはい、
あっちこっち痛いって言ったら大丈夫、顔見たら飛んじゃったって言うんですよ。
あ、はい、
とか言っちゃった絶対子供知ってもうつだってことは、
はい、はい、
でもそう思ったら、うん、あ、この匂いいい匂いとかね、
はい、
無線だからそういう時あるでしょ、
はい、
そうすると、あ、息子の匂いとか娘の匂いがあるんですね、
はい、
あなたは感じなくてもですよ、
はい、
その時初めて子供は、あら、お母さんは私たちの対象を知ってると思うんですよ。それは楽ですか？
はい、楽です。
楽ですか？で、はい、それと、朝行くときに、必ず、 行ってらっしゃい。
行ってらっしゃい。はい。う
ん、そして帰ってるときに起きなくてもいいんです。寝ていた場合には。
はい。
スクッと一応起き上がってほしいんで、立ち上がることいらないですよ。起きる。
起きる。はい。
ほ、うん、でまた寝る。
はい。
それできます？
できます。はい。
それだけで、お子さんは、
はい。はい、
私は、ほぼ間違いなく、上のお姉ちゃんはね、もう定時制で頑張れるって言ってますけども、はい、下の子が、そんな不登校ならないです、これ。
はい。
お母さんがいつもね、具合悪そうにしてると、
そうなんです。
うちにいなければダメだと思ったんですね、子供は。
あ、そうなんですか。
だって誰も見てくれないでしょ、お母さん倒れたら。
ああ。
ですから、お母さんは寝ていてもいいですから。
はい。
楽ですか、それ。
はい。
あと、匂いです。楽ですよね、あなた。
はい。
で、あなた、カーテン開けてますか？
開けてません。
それは不登校になっちゃう。はい、お掃除しなくていいからカーテン開ける。
カーテン開ける。
はい。それぐらいエネルギーはないことは認めます。
はい。
でも、それだけの元気な声であるならば。
はい。
その中であなたは幸せをつかまなくちゃね。
はい。わかりました。
じゃあ、カトスで帰りますね。
ありがとうございました。
は
い、
完璧なご回答いただきました。
はい、すごく助かりました。
おそらく体の不具合は、
はい。
あなたの隠された怒りが、体を通して表現されてきてんですよ。
隠された怒り、はい。
やっぱり本当の自分の体の具合の悪い原因は何だろうなっていうことは、
はい、
考えてみてください。
これが隠された怒りになるんですかね。
そうです。不安なんです今。
あ、不安です。はい。
これで、
はい、
もっと本当に不安になったら具合の悪さは消えますよ。
もっと不安になると消えるんですか？
あなたはね、
はい、
具合の悪さに逃げてるんです、不安を。
はい、逃げてます。
すごいよくわかった
本当に逃げてますね。わかります。あのね、はい、
心の不安よりも体の具合の悪さの方が楽なんですよ、人間には。
そうなんですか。はい。
だからあなたは具合が悪いということで不安から逃げてるんです。だから本当のあなたの不安っていうのが、それに気がつけば、
はい、
この具合の悪さは消えます。
あ、嬉しい。
具合の悪さと不安は、
はい、
逆の関係になるんです。
逆の関係になる。はい。
これが身体化症候群ということの、
はい、
今の現代の分かってきてることなんです。
あ、
だからあなたが自分の不安を、
はい、
本当に直面して、
はい、
自分の心でこの不安を耐えきれないんで、
はい、
体に出ちゃったんです。
ああ、そうですね。そういうことだと思います。
心の不安に耐えることよりも、
はい、
体の調子の悪さの方が耐えやすい。
見えますからね。
見えますからね。
はい。
それで小さい頃にこれを覚えちゃうと、はい、ラーニングイルネスって学習された病気って言ってね、
はい、
病気になるとこういういいことがあるってことを学習しちゃうんですよ。
ああ、なるほど。
だから今あなたが体の調子が具合が悪いってことの理由が分かりました、
はい、
そしてこの調子の悪さの中で、
はい、
どういうふうに対処したらいいかというのが、はい、大原先生の名回答の通りです、
はいはいはい、
これをやって乗り越えてください。
わ、はい、かりました。ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、お世話になりました。ありがとうございました。
人間は心の痛みの方が体の痛みよりも辛いんです。